本日の聖書箇所を拝読します。新約聖書第一ペテロの手紙2章13節から15節です。新約聖書第一ペテロの手紙2章13節から15節。拝読します。人が立てたすべての制度に主のゆえに従いなさい。それが主権者である王でもあっても、あるいは悪を行う者を罰して善を行う者を褒めるために王から使わされた総督であっても従いなさい。善を行って愚かな者たちの無知な発言を封じることは神の御心だからです。以上の箇所より主のゆえに従うと題しまして、広川先生より説教いただきます。
皆様おはようございます。毎日湿度の高い中、日によっては30度を超す暑さが続いてまいりましたけれども、皆様1週間いかがお過ごしでしたでしょうか。先日の日曜日、すいません、土曜日ですね、14日の教団総会は、皆様のお祈りに支えられて無事に終えることができました。心より感謝申し上げます。いろいろなですね、継続的な課題もありますので、教団の今後の歩みのためにも お祈りをいただければと思います。私の方は、一旦風邪をひいて喉を痛めて、治ったんですけども、また、今回の東京行きで、そして日曜日はですね、東京の八重田教会で、礼拝の説教の方針もございまして、またぶり返しましてですね、またお医者さんに行って風邪でしょうということでお薬をいただいたんですけども、まだ途上ということで、ちょっと今日も声がおかしいなと思いだろうと思いますけども、ご容赦いただきたいと思います。それでは一言お祈りをいたします。御在天の父なる神様、あなたの尊い皆を褒めたたえます。一週間の歩みをイエス様が共にいまし守ってくださったことを覚えて感謝いたします。今日また私たちはこの礼拝の場に集ってまいりました。さまざまな体の弱さや疲れ、また心の中にさまざまな憂いや課題を抱えながらこの場に集っておられる方もいらっしゃるかも分かりません。また等しく私たちは霊的に飢え渇いています。どうぞこの神様との交わりを通して、私たちの体、心、霊において健やかにしていただき、今日から始まる新しい週も主にあって置かれたところで励んでいくことができるように助けてください。しばらく聖書の御言葉から励ましをいただきたいと願っています。一人一人に必要なメッセージを届けてくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて今日はですね、先ほどお読みいただいたペテロの手紙第1、2章の13節から15節です。13節ご覧いただきますとですね、こうあります。人が立てたすべての制度に主のゆえに従いなさいとございます。このイエス様を信じた人、それは聖書の約束に従って神様の子供となる、神様の子供、養子縁組を結ばせていただく、 それは信仰によってということですね。そして所属する故郷はどこかというと、天の御国が私たちのふるさとであり、天の御国が私たちの所属する場所といえばそうなりますね。しかし同時にですね、私たちはこの地上に生きています。そして日ごとにですね、生活をしています。私たちこの日本という国に住んでおりますから、日本の国の住民として義務果たさなければいけない務めというものを負わなければいけないわけですね。で、この手紙を書いたペテロという人は、イエス様を信じる者であっても生きている社会の人によって立てられている、権威者によって定められている法律や制度に従いなさいと、そう命じています。このことはですね、この手紙が書かれた当時のクリスチャンたちにとってですね、それはローマ帝国の制度に従うということを意味していました。一世紀当時ですね、いわゆるキリスト教の教えがちょっとおかしいというか、根幹の部分が間違ってるんですけども、そういうグループを異端というふうに呼ぶんですけども、そのグループの中にはですね、いや、クリスチャンというのはですね、もう天国に属しているものなんだから、この世のね、法律や制度はね、縛られなくていいんだと、そんなふうに教えている人たちがおりました。13節後半からですね、14節にかけて、それが主権者である王であっても、あるいは悪を行う者を罰して、善を行う者を褒めるために王から使わされた総督であっても従いなさいと言われています。政治の支配者の目的っていうのは、今日の箇所にですね、ペテロはこういうふうに語っていますね。悪を行う者を罰して、そして善を行う者を褒めると語っています。この世で権威を持つ人が公に、個人的にではないですよ、公に悪を行う者を罰すること、善を行う者を褒めるということはとても大切な使命です。それは誠の権威者とは一体誰か、それは主なる神様です。その人が、神様がこの地上で一つの権威を持った役割を担うというのは、神からその権威を預かって、その権威を行使するわけです。ですから神様の代務者としての務めを果たすということなんです。ですからこの地上で権威を与えられている人というのは、悪を行う人を罰するという責任を負っています。そして善を行う人を褒める、これまた責任を負っているということを意味します。そしてそのことによってこの社会の秩序を保っていくということの責任を負っています。一世紀のですね、ローマ帝国では、従うべき主権者である王というのはローマ帝国の皇帝なんです。間違いなくそうなんですね。そしてペテロが、このペテロの手紙の第一を書いてた時のローマの皇帝は誰か、悪名高き皇帝ネロでした。そして 王から使わされた総督というのは、当時はイエス様を十字架につけた総督ピラトです。そして使徒パウロが法廷に立った時の総督はペリクス、あるいは、今日のこの、2017年版のですね、新改訳ではフェリクスと訳されています。ペリクス、あるいはフェリクスが当時の、このパレスナ地域にですね任命されていた総督でした。彼らは皇帝によってあなたはこの地域の総督をしなさいと任命されて、その任に当たっていました。権威者である王であるのはもちろん、そして権威者から任命された地方の総督たち、彼らにも従いなさいとここで命じられています。私たち日本に住むクリスチャンにとってはですね、日本国の制度に従って日本の法律を守って歩むということを意味いたします。現在の私たちにとっては、日本のトップの権威者、総理大臣は、石破首相でいらっしゃいますよね。そして国務大臣という方が何人かいらっしゃいますね。その人たちというのはこの国の権威者です。そして権威者たちから任命されている地方の行政の権威を持っている人たちにも従うということを意味しています。この地上に立てられている制度、法律に従うということは神様の御心にかなうことだということになります。15節にこうありますね。善を行って愚かな者たちの無知な発言を封じることは神の御心だからですと書いてあります。このペテロの手紙のですね、宛先っていうのは何度も申し上げている通り、当時迫害を受けて、迫害というのは信仰のゆえに迫害を受けて生活の場を追われて、離散をしていた、そういう苦しみや悲しみの中にあるクリスチャンたちに宛てて書かれています。当時のこの手紙が書かれていた時、彼らの受けていた迫害っていうのはある一部の人たちによるものであってですね、まだローマ帝国の皇帝の命令によって公にクリスチャンや教会に対する迫害というのは行われていませんでした。で、皆さんもご承知の通りですね、ネロという皇帝は大変残忍な王で、皇帝であったということは一般的によく知られていますね。そしてこの後、公に、皇帝の命令によってクリスチャンたちが迫害しされて、多くのクリスチャンたちが命を落としていきます。そしてこの手紙のペテロもネロの皇帝の治世下の下で命を落としています。しかし、この時点ではまだそういうことがですねなかった、一部の人たちがそういうふうにしてたということだったそうですけれども、ここでですね考えなければいけないことがあります。それはなぜ信仰のゆえに人々から迫害を受けて苦しみ辛い中に置かれているクリスチャンが全ての権威に従うということが大切なのかということです。それは 先ほどお読みした15節、善を行って、すなわち神の御心にかなうことを行って、愚かな者たちの、すなわちクリスチャンたちを迫害する、そういう無知な発言を封じることは神様の御心だからですと書いてあります。すなわち悪に対して悪をもって報いる、対抗するというのではなく、悪に対しては善をもって対応していくということが神様の御心にかなうからです。それでは、権威を持つ人がイエス様を信じることや、人にですねイエス様を伝えるということを法律によって禁止して、法を破れば処罰をしますよという制度を作った場合でも、クリスチャンは従わなければいけないんでしょうか。聖書の中、この新約聖書のですね、使徒の働き、あるいは新共同訳では使徒言行録と呼ばれる書物、4章から5章にはこのようなことが記されています。当時の使徒たちはですね、ユダヤの宗教的な指導者たちからイエスを述べ伝えていくということを固く禁じられました。そして処罰を受けています。しかし彼らはですね、人に従うよりは神に従うべきですと言ってイエス様を述べ伝えることをやめなかったんです。明らかに立てられている制度に従わなかったんです。このことはですね、立てられている権威に従うということには原則があるということを示しています。それは先ほどの13節にあるですね、人が立てたすべての制度に主のゆえにという言葉を添えて従いなさいとあります通りに、クリスチャンは主のゆえに立てられた制度に従うように求められています。私たちは主イエス様のために立てられている権威、制度、法律に従います。けれども、罪を犯しなさいと命じられたときは例外になります。クリスチャンの優先順位の第一は主イエス様を愛し従っていくということです。そして人が作った国の法律制度に従いますけれども、あくまでも主のゆえに、主のために従ってまいります。ですから神様が望んでおられない罪を犯すことになる場合には、国の法律や制度には従わなくてよいということになります。イエス様を信じるということを否定される、法律によってですよ、これ以外のものを信じることはダメです。そして破った場合には処罰します。そのことを要求されたり、あるいは聖書の中には人を殺してはならないと明らかに命じられています。その神の命令を守るために、皆さんこういう表現お聞きになったことありますかね。良心的兵役を拒否するクリスチャンの方がいらっしゃいます。それを受け入れないということになりますと、このような法律や制度がもし設けられた場合には従う必要が ないということになります。かつて第二次世界大戦の時、まあ、今から約80年余り前になりますけれども、多くのクリスチャンたちが投獄をされたり処刑をされたりということがありました。もちろん皆様のですね、勤めていらっしゃる職場やまたこのさまざまなですね、人の集まりとなる公の場ではですね、この宗教の話、政治の話はですねしないようにと、もう規則がありますからね、この規則はこの職場にいる限りは守ってくださいねと、まあ、そのように求められるところもあると思います。この場合はクリスチャンはどうしたらいいんでしょうか。まあ、職場の人間関係というのはあくまでも仕事をするためです。ある一定の目的があって集まる場合も、その目的のために集まる。そうした場合に、まあ、いろんなお考え、あるいはいろんなお立場があります。宗教的な、あるいは政治的にですね。しかしそういうことで、そういう話をですね、職場でする、公の場でするということになりますと、当然のことながら職場の人間関係に混乱をきたしていきますから、これはその混乱を避けていくために、このルールには、あるいは規則には従う必要というのが求められると思いますね。私たちはそういうところはよく理解して行動しなければいけないことだろうと思います。私たちはですね、日常生活の中でいろんな人との出会いがあります。イエス様を信じる、信じてるというような話がですね、こう分かるとですね、なんとなくこう軽くあしらわれたりですね、あるいは見下されてしまうという経験も終わりだろうと思います。そのような場合には、何かこう自分自身をですね、否定されたような気がして、相手への怒りや否定的な感情を持つかもしれません。しかし悪に悪で報いるのではなく、あなたは私を愛してくださるイエス様を信じて愛し、そして神様の言葉に従っていくということを第一として参りましょう。そして相手がしたこと、それがあなたは私を傷つけるような言動であったとしても、それは主に委ねて相手のために祝福を祈っていきたいものです。神様の御心にかなう善を行う、良きことを行う、正しいことを行って歩むならば、神様は必ずあなたや私を豊かに祝福をしてくださいます。今週の皆様の歩みが豊かに守られ祝福されますようお祈りをいたします。ご在天の父なる神様、私たちは主のゆえにこの地上に定められている人の制度や法律に従って歩んでまいります。どうぞ私たちを通して主イエス様の素晴らしさが表されていくように、どうぞ導いてください。病を得ている方々を癒し健やかにしてください。困難な中にある方々を慰め励まし支えてくださるようにお願いをいたします。私たちの主イエスキリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。